お聞きいただきありがとうございます。プレプリドンドン、マス RT です。2026年8月6日のマス RT カテゴリから厳選した11本の論文をお届けします。1本目はヒポリト・トレフィンガーさんによるスカッターリング・ダイアグラム・フォー・アーティン・アルゲブラス・アルティン代数に対する算段図です。この研究では任意のアルティン代数に対して算段図という非常に興味深い構造を構築しています。まず長さがある一定の数以下の下群という部分圏を使って下群圏を近似的に捉えるというアプローチをとっています。それぞれの部分圏が扱いやすいねじれ類の格子や壁と質の構造、そして兼論的な意味を持つピクチャー群を持っていることを証明した上で有限で最小な算段図を作り上げています。そしてここからが本番で、逆極限を取ることで最終的にアルティン代数全体の最小で整合的な算段図の存在を導き出しました。複素数帯上の有限次元代数の場合、この構成がブリッジランドの安定性算段図と自然に同型になることも示されています。抽象的な代数構造から幾何学的な壁の構造を導き出し、さらにそれが既存の安定性の理論とぴったり一致するという流れは非常に鮮やかで心地よい納得感がありますね。2本目はユエズウーさんとウェイジャンさんとヤンヘさんによるシンプルレストリクティドモデュルズ 4N=2 ネベウシュバルツアルゲブラ N=2 のネベンシュワルツ代数における単純制限下群です。この論文では原理論の対称性を支える無限次元のリーチョー代数であるネベン・シュワルツ代数の表現論に挑んでいます。特に単純制限下群というものの構成と特徴付けがメインテーマになっています。通常この手の代数では最高ウェイト下群やウィッター下群がよく使われますが、どちらも正の部分の作用が局所有限であるという共通点を持っています。著者たちはこれらをより広い視点から統一的に扱いたいと考え、制限下群という枠組みで研究を進めました。具体的には特定の部分代数上の単純下群を使って様々な単純制限下群を構築し、それらがどのような条件で誘導下群として見なせるかを明確にしています。またある正のルート要素が局所有限に作用すれば、その下群は制限下群であるという証明まで導き出しました。これにより制限下群を特定するための基準がぐっとシンプルになっています。複雑な超代数の世界を制限下群という切り口で整理して分類しきった手腕には本当に感心してしまいます。3本目はサビア・サチダールさんによる音程とコホモロジー&ベースチェンジオブレプレゼンテーションズオブ D D の表現の程とコホモロジーと底変換についてです。この論文はトレウマンさんとベンカテシュさんが提案したモド P ファンクトリアリティ予想という非常に挑戦的なテーマに取り組んでいます。具体的にはヒアルキメデス局所帯における表現の程とコホモロジーと局所的な底変換のリフトという2つの概念にどのような関係があるのかを詳しく調べています。これまでも一般的な連結還元的群については研究されてきましたが、除法代数における程とコホモロジーの具体的な計算やそれがゼロにならないことを示す手法はあまり分かっていませんでした。そこで著者は絶対規約で深さゼロの整数表現に注目し、コンパクト誘導モデルという手法を使ってアプローチしています。特にガロア群の作用の下で格子の安定性を分析することでコホモロジー群を具体的に計算しきった点は見事です。結果として0次程とコホモロジー群が底変換リフトのモド P 還元をフロベニウスツイストしたものと同型になることを証明しました。また一次程とコホモロジー群が自明であることも示しています。特定の条件下でこの群が規約になるという結論まで導き出しており、難解な除法代数の世界に明確な答えを出した素晴らしい成果だと言えますね。 4本目はダミーエ・ブラヒミさん、ラスール・ハフェ・ジサンジャクン・ウェイさんによるオンシンプルズ・イン・ア・コシルティング・ハート&ミューテーション・オブ・コシルティング・ペアーズ、コシルティング・ハートにおける単純対称とコシルティング対の変異についてです。この論文では有限次元代数上の過群圏におけるトーション対の格子という非常に奥深い構造について研究しています。特にコシルティング対の規約なおかず因子がいつ変異可能になるのかという問題に挑んでいます。古典的なティルティング理論では全ての直和因子が変異可能でしたが、無限生成のケースを扱うコシルティング対ではそうはいかないのが難しいところです。そこで著者たちはハッペルライテン・スマローのティルティング構造を利用して、そのハートである局所連接グロタンディーク圏に注目しました。ここで面白いのが、変異可能な直和因子がこのハートにおける有限定時な単純対称の単射法に対応するという視点です。単射的対称から単純対称を導き出すための一般的な手法を確立し、それがトーション単純か、あるいはトーションフリー単純かを判定する基準を示しました。最終的に、ある直和因子が右変異可能であるための必要十分条件が、それが有限次元のトーション単純の単射法であることだ、と見事に結論付けています。トーション対の発せずの構造を具体的に解明しようとする、非常に執念深いアプローチだと思います。5本目はマスドット AG からのクロス投稿でテウクナムさんによる岩堀ファンダメンタルローカルエクイバレンケ岩堀基本局所同値です。この論文では幾何学的ラングランズ対応という壮大な理論を岩堀レベル構造を持つ設定まで拡張しようとしています。これまでも点ごとの同値性は分かっていたのですが、それだけでは不十分でした。なぜなら点たちが動いたりぶつかったりする挙動まで制御しないと対極的な積種をうまく扱えないからです。そこで著者は点がある固定点の周りを動く様子を記述できる因数分解モジュール圏という強力な道具を導入しました。具体的には3つの同値性を構築しています。まずアルヒポフとベズルクノビコフの同値性を因数分解版にアップグレードしました。ここで同値性の判定を点ごとのチェックに還元できる融合可能性という概念を導入したのが非常に巧妙です。次にベズルクノビコフの同値性についてもモノイダル作用を用いることでドラム設定での整合性を確保した因数分解版を構築しました。そして最後には岩堀ヘッケ緩和性という条件を定義し、幾何側とスペクトル側の両方がこの条件を満たすことを示すことで岩堀分岐版の基本局所同値性を導き出しました。点ごとの議論から動的な構造を持つ圏の同値性へと昇華させた点に非常に高い技術的なこだわりを感じます。これで局所的な挙動を厳密に解析するための準備が整ったことになりますね。6本目はマスドット QA からのクロス投稿でヤンチャンさん、シウフーンさん、イーロンワンさんによるモジュラーフュージョンカテゴリーズ with トリビアルトーレリグループアクションズトレッリ群の作用が自明なモジュラー融合圏です。この論文ではモジュラー融合圏のシャゾー類群の表現に注目して、それがトレッリ群上で自明になる条件を詳しく調べています。特にシンプレクティック群の表現が持つ合同性の性質に重点を置いて議論されていますね。驚くべきことに種数3以上の場合はトレッリ群が表現の核に含まれることと、その融合圏がポインテッドであることが同値であると証明されました。これは以前の研究結果をさらに洗練させた素晴らしい成果です。また種数2の場合についても詳しく分析されており、随伴部分圏が等方的であるカテゴリーがこのクラスに属することが示されています。最終的には随伴部分圏が等方的なモジュラー融合圏の完全な分類まで成し遂げています。 抽象的な権論の世界でありながら、群論的な構造でがっちりと分類まで追い込むあたりに、非常に心地よい快感がありますね。7本目は、マスドット AC からのクロス投稿で、平松直也さんと吉野雄二さんによる、クルール・ガブリエル・ディメンション&公演マカーリー・レプレゼンテーションズ、クルール・ガブリエル次元と公演魔高齢表現です。この論文では、甘美な公演魔高齢局所感やオーダーにおける最大公演魔高齢化群の安定健常の監守権について、そのクルール・ガブリエル次元を詳しく調べています。特に監守権の複雑さとベースとなる間の特異点の種類の関係に注目しているのが面白いですね。一般的に次元が低いことが特異点が孤立していることにつながるのかという問題に取り組んでいます。手法としては、従来のジェネリック化群を使うやり方を避け、有限定時間種のソックル系列やラジカル系列を分析するというアプローチをとっています。このあたりに著者のこだわりが感じられますね。結果として、ゴレンシュタインオーダーにおいて次元が1以下であれば、それは必ず孤立特異点になることが分かりました。さらに、表現型が非加算である孤立特異点の場合、次元が2になることはないという非常に強い非存在定理を導き出しています。表現論における次元の隙間をあぶり出したような結果で、非常にエキサイティングな内容です。8本目は、マスドット QA からのクロス投稿で、アレクサンドル・キルバシクさんによる、アッソキアチベ・ライ・ラディカル・ CO ・インバリアンケ・アンダートレーシャル・ CO ・アクションズ・トレース的な強作用下での結合的および理的な根拠の恐怖変性です。この論文では、有限次元の結合代数や理代数における根拠が、ホップ代数の作用や強作用に対してどのような条件で不変になるのかを詳しく研究しています。これまでの研究でバラバラに存在していた根拠の不変性の基準を一つの統一的な枠組みで整理しようという試みですね。著者はここでトレース関数を保存するというトレース的な性質に注目しました。モノイダル圏という高度な枠組みを使って、このトレース的な条件こそが根拠を不変にする鍵であることを証明しています。例えば、票数が0か十分に大きい場合、結合代数のジェイコブソン根拠は不変になりますし、ホップ代数が対合的な性質を持っていれば自動的に不変になるという結果が出ています。一方で、正票数の世界ではキリング形式が消えてしまうせいで標準的な方法が使えないといった非常に厄介な挙動があることも指摘しています。単に不変であると結論付けるのではなく、トレース的な性質がない場合に不変性が崩れる例までしっかり示している点に、数学的な誠実さを感じますね。9本目は、マスドット QA からのクロス投稿で、モーファンさんとハオシュサンジーハオジャンさんによる、クラシフィケーション・オブ・シンメトリック・フュージョン・カテゴリーズ・オーバー・ R、実数対上の対称融合圏の分類です。この論文では、実数対上の対称融合圏という、かなり抽象的な数学的構造の完全な分類に挑んでいます。もともと複素数体のような代数的に閉じた体の上では、ドリーニュという数学者が有限スーパーグループを使って分類する方法を確立していました。でも、実際の量子力学の世界では、時間反転対称性のような反ユニタリな対称性が存在します。これを数学的に捉えるには、複素数ではなく三数体の上で考える必要があるんですよね。そこで著者たちは、実数から複素数への拡大を利用したガロア効果という手法を取り入れました。具体的には、一度複素数体へ広げてから、ガロア群のセミリニア作用を分析し、ホモトピー固定点を取ることで実数の圏を復元するという戦略です。結果として、実数対上のあらゆる対称融合圏は、Z に Z 次数付き有限スーパーグループの有限次元セミリニア表現の圏と等価であることが証明されました。 抽象的な権論の枠組みを使って物理的な量子対称性の生態をきれいに解き明かした快感がある論文だと思います。10本目はマスドット AG からのクロス投稿でジェンピングイさんとブライアン・ R ・ウィリアムズさんによるハイヤーディメンショナルビラソロアルゲブラス高次元ビラソロ代数です。この論文ではパンクチャード形式 N ディスク上の接層の同来帯域切断からなる DGD 代数、いわゆる N 次元ウィット代数の中心拡大について分類しています。もともと1次元のビラソロ代数として知られていたものを高次元に拡張し、複素多様体の属に対するグロタンリーク・リーマン・ロッホ定理の局所的で普遍的なバージョンを確立することが目的です。具体的にはジュアヌ・ローモデルを用いて具体的な DG モデルを構築し、次数付き多項式間からウィット代数の第二リー代数コホモロジーへの普遍的なチェルンベーユ順動形を構成しています。この順動形が動形であることを証明することで中心拡大を完全に分類することに成功しました。特に第二コホモロジーの次元が整数 N の分割数に一致するという結果は組み合わせ論的な視点からも非常に興味深いですね。さらに微分演算子のジュアヌ・ローモデル上の剰余トレースやワンループのファインマンズ展開を用いることで対数トット多項式を含む普遍的なクラスを導き出し、局所的なグロタンリーク・リーマン・ロッホ定理を証明しています。物理学的な手法を代数幾何学的な証明に巧みに組み込んでいる点に著者のこだわりが感じられます。最後はマス GR からのクロス投稿でアレクサンダー・スケンデリさんによるザリスキー・デンシティ・オブ・ディスクリート・サブグラップス・ビア・クリティカル・エクスポネンツ・アンド・ユニタリー・レプレセンテーションズ、臨界指数とユニタリ表現による離散部分群のザリスキー中密性です。この論文では連結な未反単純線形代数群における離散部分群がどのような条件を満たせばザリスキー中密になるのかを研究しています。もともとボレルという数学者が格子という特別な部分群が中密であることを証明していましたが、それ以外の一般的な部分群についてはあまり分かっていませんでした。そこで著者は対象空間における軌道の指数的な増殖率を表す臨界指数という概念に注目しました。結論から言うと、群に依存するある定数よりも臨界指数が大きければその部分群は必ずザリスキー中密になるという定理を導き出しました。幾何学的解析とユニタリ表現論を組み合わせたアプローチが非常に巧妙で、特にパラボリック部分群に含まれる場合の臨界指数に一様な状態があることを示した点は鮮やかな論理展開だと思います。また2ランク1の群については中密性を保証するために必要な最小の臨界指数を具体的に決定しています。さらにこの結果からベノイストの限界水が内部を持つ平凸水になることも分かりました。単一の方向への強い増殖が全体の全近的な構造を決定づけるという結果には非常に力強いダイナミズムを感じます。ということでございまして、今日は表現論から権論、融合権、そしてアルティン代数やリーチョー代数、コホモロジーに至るまで非常に深みのあるエキサイティングな世界を旅してきました。こうした数学的なつながりを紐解く時間は本当に刺激的で心地よい知的興奮に満ちていましたね。それではご視聴ありがとうございました。